皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第41回目、ゲストに物販会員の岡島さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、岡島さんは、物販ラジオ2回目の出演ということで、
はい、
ご協力ありがとうございます。
お誘いありがとうございます。まさに2回目来ると思いませんでした。
まあ前回はねちょっと号外みたいな感じでちょっと出させてもらって、はい、福島のね、物販の、オフ会の時の、はい、感じをちょっと、岡島さんに、ね、出てもらっていろいろお話ししてもらったんですけど、その説はありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございました。
でまたまたその岡島さんがですね、10月でしたっけ、
そうですね、
ウェビナーね、出ていただいて、
はい、
はい、なかなか目から鱗的なちょっとお話をね、
ああそうでしたかね、ありがとうございます
ね、していただいて、
はいはい、
あれからちょっとどうなんでしょう、質問とかって来ました、岡島さんも。
さほどないですね。
あ、
っていうか質問は別にないですね。
あ、そうですか。そうですか。
友達申請はありましたけど。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
まあ、シンプルなやり方なんで。まあ、
そうですよね。
特に、はい。
そうですよね。
うん。
で、まあ、Amazon のね、そのレビュー、
はい、
商品レビューを増やす方法ということでね。
はい。
うん、まあ、そのままやっちゃうと、ちょっとまずいかなっていう部分はあったんで、うん、
はい、
その辺はね、AJ がフォローして、いろいろね、はい、アドバイスしてくれましたけども。
はい、非常に助かりました。
ね、まあ、そういったウェビナーにも出ていただいて、
はい、
ここ最近はすごく調子がいいという岡島さんですが。
ありがとうございます。そうですね、なんか、ポンポンっていう形で、はい。
まあ、その前にね、ちょっと岡島さんの物販の、その、ね、自己紹介というか、
はい、
ちょっとまだ岡島さんを知らないっていう方には、ね、ちょっと岡島さんの今の事情っていうかね、をご紹介していただければと思うんですけど、
はい、
はい、ちょっといいですかね、岡島さん、
はい
はい
はい、わかりました、
はい、
皆さんはじめまして、岡島みのると言います、
はい、
年齢は41歳で、はい、ね、石川県の金沢市の出身で、今は、新潟の方に住んでおります、はい、で妻子で子供は15歳の娘が1人おりまして、
はい、
はい、そうですね、新潟の方で地方でやっております。
はい、
ですね、そうしましたら、歴を簡単にじゃあ、
はいはい、
でしょうかね、はい、そうですね、大体2010年あたりに、はい、eBay ヤフオクの方を、始めまして。
eBay ヤフオクですか。
はい、
eBay
ヤフオク、そうですね。で、それから、ちょっとかじるような形で、アマゾンの輸出をしてみたりとか、始めまして、で、まあ、ヤフオク、eBay ヤフオクの方はちょっとまあ、物販のそういうインターネットビジネスが初めてだったんで、
うん、
はい、ちょっと面白かったら何か楽しんでやってまして、
うん、
で、まあ、やっぱりまあ、いろんな、行き詰まることとか当たり前のようにありまして、で、まあ、主にヴィンテージを結構扱ってたもんですから、
はいはいはいはい、
仕入れの方にちょっとこう安定がちょっとまだ取れなくって、 そこで2012年あたりに、うん、中国輸入の、うん、ビジネスっていうものをっと情報をいろいろとキャッチできて、
はいはいはい
はい、そこから中国輸入をメインに、まあ、たまにバイマカジリーの、うん、ネットショップカジリーのっていう感じで、うん、やってましたが、まあ、特にやっぱりうまくいかず、で中国も株式から入って12年の12月に SNS で、うん、まあ、ひくちゃんと、うん、出会ったことになりまして、
そうですね、はいはいはい、2012年でしたっけ、あれ、
そうですね、12年の12月ですね、
はいはいはいはい、
はい、福井から見ていただいて福島まで、
そうですね、飲み会やりまして
、はい、そうですね、はい、はいはい、それがいろいろとクッパの、まあ、基本中基本もいろいろと教えていただきつつ、はい、で、まあ、そこからはもう本当中国一本で行って、今、まあ、いろんな株式のいろんなアマゾンの事情がありつつ、うん、今は OEM と ODM を、うん、中心にアマゾンのみで販売をしているという、うんうんうん、そういうような形の流れになってきてます、
はいはいはいはい、
はい、
なるほどで、ね、最近売り上げが調子いいって聞いたんですけど、小島さん、
はい、
どのぐらいまで今来てるんですか。
そうですね、で月初で言うと、うん、720万ですね、アマゾン1本で、
アマゾン1本で、
はい、物販に入ってからがやっぱりどんどんこう伸びてるって感じになりますね、
はいはいはいはい、
はい、
すごい、
神様で
従業員がいないんでしょ今。
いないです
ねえ
いないですね、中国人パートナー、
はいはいはいはい、はい、
だけですね。
で、作業は自宅でやられてるんですか。
作業は自宅の一角事務所にしてやってる感じで、
はいはいはい、
基本的にはほぼ作業はしてないですね、
うんうん、あ、そうなんだ、
してないですね、もうアマゾン、あの中国からもう直
はいはいはいはい、はい、
出るので、
うん、
基本的にはもうパソコン2週間に1回の仕入れ、
はいはいはいはい、はい、
と、まあ日々5件ぐらいでしょうかね、お客さんからメール来るんで、
うんうんうん、
それをちょっと返答して、
じゃあ、はい、今のその岡島さんの作業、1日の作業時間ってどのぐらいなんですか。
作業ですか、平均しちゃうとおそらく、うん、どうでしょう、まあ、特別なことがなければ、
うんうん、
30分か1時間ぐらいじゃないですかね
めっちゃ暇ですね。
まあ、暇っちゃ暇ですね。はい。
素晴らしい。
まあ、この、ちょっとこのライフスタイルをちょっと手に入れたくて、アマゾンっていうことを考えてやってるんですけど。
やっぱそうですよね。アマゾンだけに集中するとそれができますよね。
そうですね。
へ、
いいですね、やっぱり。うん、
そこまでになっちゃいました岡島さん。
そうですね、おかげさまでもうバタバタバタバタ最初はかぶせねやって
ですよね、
1日何百つとか頑張ってた時もありますんで
ね、リサーチリサーチやってね、でかぶせのリサーチって終わりがないんでね
ないですね、
ね、
本当ないですね、もうどんどん次から次行かなきゃいけないんで、
で注文して日本に入ってきたと思ったらもうそのかぶせの商品がね、
はい、
もう10人20人わんさかいるみたいなね。
そうですね、
最初はね 4,5 人だったはずがみたいな、
届いたからに
ちょっとだもう価格競争が始まってて
もうやばないじゃんみたいな、
もう無理だってね
そうそうそうそうそう、
またリサーチかみたいなね。
全員ですよね、あれね。
あれ、気持ち落ち込みますよね。
落ち込みますね。もう下手にいっぱい仕入れられないし。
うん、ですよね。もう2、3個ですもんね。
う
ん、
そうですね。
ね。
多くても10分しとこうとか。
そうですよね。
うん。うん、まあ、そういう幅広まってくるんで、うん、もう、ね、管理もめんどくさくなっていって、もう。
ですよね。
増えれば増えるほど大変なって、はいはい、何やってんだろうみたいな感じ
で、ね、そうですよね。
うん。
それはもう全くやめたんですね、今は。
全くやめましたね。あ、はい。
素晴らしい。
いやもう勘弁です。本気で何してるか分かんなくなってきましたもんね。
ね
え。ね
え。
楽しみもないですし。
ですよね。
みんな取り越すあれなんですかね、とか言って。
ええ？
みんなやっぱりその一度はと、あの、取り越す。
まあ、なんて言うんでしょう、その中国輸入に限らず、そのアマゾンの基本、うん、基本っていうか、
はい。
その、仕組みを、覚えるには、その、株式出品とか、
はい。
ね、はいいのかもしれないですけど、
そうですね。
でも、永遠にやろうと思うスタイルじゃないですよね。
ないですね。確かにそうです。
早めにもう、自社出荷じゃないや、自社出品して、
うん、
でそれも OEM、にしていく感じでやんないと、まあ、その OEM もね、やり方がいろいろあるんで、ちょっと巷に出てる変なね、話もありますけど、その OEM、ビジネスでね、ありますけど、まあ、そういう、ことじゃなくて、ちゃんとしたその、形にした、自社の形にしたものでやんないと、またその市場に合ったもので出していかないとね、ダメなので、その辺は、岡島さん、うまくね、はい、やってった感じですよね。
そうですね。
ね、
はい。やっぱ集中したのが本当良かったと思いますね。
はいはいはい。それって時期どの、いつぐらいですか？
今年の春にはまだ半々ぐらいだったんですよ。
あ、そうなんだ。
今年初めぐらいだったかな？半々ぐらいですね。
まさしく物販入った後ぐらいまで。
そうですね。半々ぐらいだったんですね。
じゃあその物販の情報を、なんだろう、自分のものに、していく流れがちょうど切り替えの時期だったみたいな。
そうですね。
それは素晴らしいですね。
そうですね。
ねえ、いいきっかけになりましたね、やっぱりね。
いいきっかけになりました。
へ
え。なんだろう、こう、一人でおそらく、まあ、入会しなくてやってたら、おそらくここまで集中しなかったと思う、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
やっぱそんなに深いでももちろん、皆さんと関わらせていただいて、まあ、講義させていただいてますけれども、なんかその、一見なんかその、そんなに大きくなんかこう、なんと自分が変わったっていうような、そういうものはあんま感じないんですけど、やっぱ徐々にそのやっぱり関わってることで、なんか徐々に何かこう、やっぱ意識が、僕やったらアマゾンの方やってると、アマゾンってやっぱ集中しちゃいくんですよね。でそこで何とかしようっていう、まあぶれないっていうか、そこで勝負しようっていう気持ちにどんどんやっぱりなっていったのがすごく良かったですね。AJさんとかもすごくアマゾン、極めてるじゃないですか。
そうですね。
半端なく。
まあ多分業界一じゃないですか、彼は。
そうですよね。で、まあ、どんどんずっとまだまだ行ってね。
彼のその追求心は半端ないんですからね。
半端ないですよね。
もう無理ですわ。AJ にはかなわないですわ、もう全然。
すごい。
足元にも及ばない。
だってドットコムの市場がアメリカンドリームだなんて言って、言ってても、まだ JP を極めようとする。そうなん
ですよね。
まだまだやれることあるって言われてるその姿勢が、やっぱこう、ちょっとすごく刺激になるんですよね。
はいはいはい、はい。
だからアマゾン。
結局、多分岡島さんが、やっぱりいい影響に、得たっていうのが、そのやっぱりその集中することを、その、やっぱ物販の中で、身につけられたのが一番なんでしょうね。だから、その AJ の言葉がすごく身に染みたんでしょうね。
染みましたね。ここまでやる人いるんだって思いました。 っぱシークレットになってるビジネスのそのモールですから、
うん、
なおさらそのなんていうんですか、こう自分ではこう開拓しにくいというか、
うん、
全然わからない世界、僕なんでそうやったんですけど、
うん、
やっぱアマゾンに入った、その中国やろうと思ったきっかけも、
うん、
たまたまその eBay やフォークの、
うん、
サッツさんでしたかね、サッツさんのなんかそういう集まりがあった時に、たまたまその eBay やフォークしてるのに、うん、横から中国しませんかっていう人が出てきて、
うん、
それで、何それっていうところから、アマゾンなんだよみたいなことを聞いて、そこで、情報だけもらって、
うん、
こうそこから進められないみたいな。
はいはいはい。
うん、で、まあ、いろいろと自分で探したり、その方にちょっと、聞いたりもしたんですけど、やっぱりそのアマゾンっていうこと自体が全然まだそんなに、その、情報がなかったような感じだったので、少なかったので、そしたらこれみんなどうやって勉強、どうやって情報収集してんだろうくらいの気持ちで言ってきた。本当アマゾン、わかんないですよね。どうやって言っていけばいいんだろう。
わかんないですよね。
うん。
わかんないわかんない。
うん。で、それで始まったもんですから、うん、もう、これは、なんか、すごく果てしなく難しい世界なのかな、みたいな。そう思ってましたもん。
なるほど、なるほど。
うん。で、それで物販入って、うん、データ取りからすごくどんどん極めているっていうような、なんかそういう、その姿勢が今まであんまそこまで全然なくて。
なるほどね。
そこまで、なんていうんですか、そうやって、ね、自分なりに考えて、
うん、
取って調べて、
うん、
甘く組みがどうこうのって、そこまでやるんだ、みたいな。
うん、
やれば、またもちろんやれば、またその、アマゾンの仕組み、癖とか、やっぱそういうものが分かって、うん、ビジネスもさらに加速するんだ、うん、っていうことが分かってきて、ね、じゃあ極めなくちゃ、みたいな。
うん。
うん。
そうですね。彼もいろんな失敗してますからね。
ああ、
うん、
そうですね。
うん、だから、うん、だからなんですよね、その、
うん、
次のステップに進めると、次の段階に上がれる。
うん。
うん。だ経験は他の人以上にいろんな経験してるだろうし、
うん。
うん。結局その、稼げる人っていうか、その、成功してる人って、ねえ、まあ、失敗は成功のもとって昔からよく言いますけど、
うん、
まさしくそれだなと思いますもんね。
そうですね。
うん、やっぱ失敗を恐れないで、どんどん突き進んでって、うん、で、追求してってね、
うんうん、
やってますから、やっぱりその、売り上げ上げてる、稼いでる人たちって。
そうですね、
うん。で、それを着実に自分のものにしてますからね。やっぱりね、だからそうなっちゃうと真似できなくなってくるんですよ、今度は。
ああ。そうですよね。
真似できないですよ。
な
かなか真似できないですよ。
本人のね、こう、内側からもどんどん出てくるもんですからね。
出てきますからね。
そうそう
。もうだからもうそれはね、その人の強みになるだろうし、財産になるだろうから、
ですね。
本当誰も太刀打ちできないですよね。でもそうやってね、そういう人を目標にとか、
はい、
身近にね感じられて話ができるっていう、そういう環境にね今その物販の中ではあるので、
はい、
ねそれをうまくその岡島さんが、こう利用してというか。
はい、
ね、使ってもらって、
うん、
で着実に売り上げ上がったんですからね。
そうですね。
ね、
着実に上がってます。
ですよね。
うん。
いや昔の岡島さんのその物販のそのスタイルとかね聞いてましたけど、
はい。
やっぱ結構必死にやって時間使っちゃってましたもんね。
すごい使ってましたね。
ですよね。で今聞いて。1時間も使わないんだと思って、逆に私はびっくりしましたけど。
いや、ほんとそうですよね。ガラッと買っちゃいましたね。前はもう夜遅くまでね、やっぱり。
ですよね。
やったり、はい。
うん、
そうでした、そうね。
うん、だ今はね、そういうスタイルは流行らないんですね、じゃあね。
うんうんうん、
岡島さんみたいに、はい、やっぱ1日30分です、1時間ですみたいな、
はい、
うん、であとは自分 の、
いい、うん、
あの好きな時間に当てるみたいな、
うんうんうんうん
ね、家族のために当てるみたいな。
そうですよね、うん、やっぱりもし明日死んだら大変ですもんね。
まあね、
なんかこうやっぱり何を大切にしていきたいの、うん、ってなることをやっぱ優先に考えていきたいなって思ったので。
ですよね、
うん、やっぱり自分の時間であり家族の時間であり、うん、もちろんビジネスの時間もそうですけど、やっぱバランスすごく大切ですし、
うん
うん
うん、じゃあ、あれですか、昔っていうか始めた頃のその物販、うん、と比べたら全然その家族とのその時間は増えたって感じですか、そうすると。
増えましたね。
はいはいはいはい。
増えました。本当に、うん、いいですね。で、まあ、もちろん、その、協力的にもなってくれたので、うん、よりね。
あ、家族、まあ、奥さん。
はい。そうですね。前はやっぱり遅くまでやってると、どうしても、
うん、
なんか、やっぱちょっと良くないよね、みたいな。
ああ、言われたんですか？
そうそう。
何遅くまでやってんのみたいな。
そう。で、そこまでやって、うん、なんかそれぐらいしか稼げないんでしょみたいな。
きついな
ぁ。本当に。
そこまで言われた。
いや、言われましたよ。
その商売どうなのみたいな。
そうそうそうそう。で、楽しいのそれやってて。自分だった実は楽しくないとか。
俺もやりたくないんだよみたいな。
うん。なんかそんなわけわからん商品ばっかり売ってるの楽しくないよみたいな。っていう、ちょっと腹持ちつつも、こんじきしようと思いつつね。
でも今は、今となってはもう。
もう真逆です。
ああ。
うん。
あれ、パパ、今日は仕事しなくていいのみたいな。
ありがとうって反対にやったりとかね。
素晴らしいですね。
よかったですよ。
今はあれですか、その、中国から、
はい、
もう直接 FBA に送っちゃってる感じなんですか？
そうですね。送ってますね。はい。
じゃあ、
まあ、テスト、商品増やすときは、うん、一旦、はいはい、僕の持ってきますけど。
はいはいはいはい、
はい。
はい。
テストはするって感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。
あれ、昔でも、岡島で自社出荷もやってましたよね。
やってましたよ。
はい。今も、じゃあそれやってないんですね。
やってないです。
へぇ
ー。はい。
もう完全 FBA のみで。
のみでやってます。はい。やっぱり、まあ、もともと僕は、その、なんていうんですか、会社組織とか、そういう、のが、きっと苦手なタイプなんですね。
うん。うん。
うん。ちょっとね、変に気使うところがあって、
うん、
きっと隣に人がいると、あの、バイトもいっぺん雇ったことあるんですけど。
うん、言ってましたよね、
うん。うん。やっぱすごく気になるタイプなんですよ、
僕は。
そうすると、そしてまた親切に教えすぎてしまって、
はあはあはあはあ、
僕は人育てるの下手くそなんだな、みたいな。
はあ、
そういう感じに。なんか、教えすぎたらまたその通りやるかもしれないですけど、はあ、なんかこう、いないとできなかったり、
はあ、
なんか依存していく、来られても困るのに自分が依存させてるみたいな、なんかそういう葛藤もなんか出てきてしまってて。
あー、なるほど。
で、やっぱお金のストレスと人間の、人のストレスって結構大きいじゃないですか。
うんうん。
そうするとやっぱ人のストレス結構僕は強いな、みたいな感じに思って。
まあ、わかりますわ。
人も結構いろんな、で、たくさんの方、人さんもたくさんいらっしゃるんで。
だからね、人を入れたら入れたら、確かに岡島さんの言う通りですわ、うん、人のストレスありますわ、
やっぱあれ、そういうことありますか、
ありますいろいろありますよ。
まあけど規模大きくやるにはやっぱ
必要なんでしょうね。まあね、必要ですからね、
そういうことあるんでしょうけど、やっぱその葛藤なんでしょうかね。
葛藤ですね。
あ
日々葛藤ですね。そこはうん、まあしゃあないですけどね。
そうですよね。
そういう規模にしちゃったのもありますからね。
そうですね。うん、またそっか、そこで、あの、キーさんのそのやっぱビジョンっていうのがあるからですね。そうですよね。
そうですね。
うん、本当それぞれみんなの一人一人の成功の形なり、ビジョンの形ってあると思うんで、
うん、
それぞれだと思うんで、ね、あの、 ックはきっと一人なるべく人をあまり使わずに雇わずして売り上げを上げたいな、で自分の時間と人生を楽しみたいなっていうのがベースなんで、
ねえ、
うん、
だから本当身軽ですよね。
身軽ですね。
ね。
はい。身軽で、
まあ、いい感じになりましたよね。
そうですね。
本当に理想のスタイルですよね、今ね。
え？
今、本当にその岡島さんが、
はいはい、
思う理想のスタイルじゃないですか。
あ、そうなんですよ。
ね。
そうなんですよ。
で、お客さんからも、まあ、喜ばれ。
そうですね。
家族からも喜ばれ。
そうですね。
ねえ。
ね、うちも建てたんで、なお喜んでくれて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
おお。
やっと、ちょっとね、それなりの広さの事務所も欲しかったんで、あ、まあまあ、その人おいでないですけど、ちょっと多少の在庫と。
それうちはいつ建てられたんですか？
今年の3月ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
はいはいはいはい。
うん。
夢のマイホーム。
そうなんですよ。
それは今まで住んでたそのところから、うん、近いところだった。
近いと、はい、近いですね。
あ、そうなんだ。
うん、近くです。
なるほど。
はい。
い
ろいろと苦労あったからですけども。
はい。じゃあ、うちの、支払いも一括で払えるんじゃないですか、岡島さん。
いや、そこまではあるんですけど、この先は何て言ったかからね。それは逃げたらいいですね。そういう
の
ね。
まあね。
まあ、重りというよりか、その、ローンが重りなんですけどね、多少は。
うん。
これはちょっとありますけど。どこ住んでてもお金かかるんで。
まあそうですよね。
はい。
あ、でも、自宅を、事務所にしてるんだから。
そうですね。
ある程度経費でも。
はい、そうです。
落ちますよね。
そうですね。落ちますね。
落ちますよね。
はい。リスさんに。それいいんじゃない？何も、経費するもんないから、それは絶対大丈夫だよって言われて。
でしょうね。
はい。
うん。
それ使ってるもんですからって。そう言ってもらいました。
そうなの、結構ね。
何割か、
うん。そうですよね。そう、何割かなんでしょうけどね。
うん、
全部じゃないんですけど、
う
ん
う
ん。
そうですね。
うん。まあ、一般常識的な範囲だとは思うんですけどね。はい、
そうですね。
素晴らしいですね。
いえいえ、本当に。まあけど、まだまだやりたいことはもうちょっとあるので、アマゾンでももちろん。
でもそれだけその一日の時間の使い方っていうか、はい、余裕ができてきたから、
はい、
結構まだ、ね、やろうと思えば、
うん、
いきますよね。
そうですね。まだ来ますね。はい。やっぱりそのアマゾンでも、まあ、その、まあ管理大変になるんで商品数は増やさないんですけど、やっぱりもうあと1、2商品ぐらい増やして、で、今、小カテゴリーを全部1位取れるようにやってるんですよ。で、そこの、まあ、なんていうんですか、作り込み、はい。そこら辺の時間にこうかけれたりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
LP を。
え、LP を。
作る感じで。
はい。ちょっと菊さんに教えていただいた、その楽天、まあ、だいぶ前ですけどね。
うん。
だいぶ教えていただいたのも、その楽天を参考にっていう。はい。それをやっぱり、ページの意味もいっぱいあるんで、
そうですね。
楽天からいっぱい探して、で、なんてどうだろう。やっぱりこう、導入していくと、結果出るんですよね。
嬉しいですね、そうなるとね。
本当にですよ。やったらやったら出るんで。嬉しいですよ。まあ、ちょっと、その、まあ、最近ちょっと一旦、多少商品の不良もちょっと出た時があって、で、やっぱりレビューも一旦落ちて、コンバージョンも落ちてっていう時が一時あったんですよ。で、まあ、それで、あらどうしようって感じでなってたときに、まあやっぱりこう、ね、集中力がある分、そこでまたなんか、なんていうんですか、こんちきしょうっていう気持ちになって、なんとか 持ち返してやるぐらいな気持ちになってまして、うん、で、さらに、その、そこでさらに楽天の方の、もっと、うん、もっとなんか、さらにいいページないかって探していたところで、うん、それも、その画像を、
見つけた
の。で、それをいろいろとコピーも考えの、デザインもちょっと少しパクリのやりつつも、やっていったら、やっぱりコンバージョンが今回、一旦一桁まで落ちちゃったんですね。11か13ぐらいだったんですけど、うん、一桁台に7、8、9ぐらいまで、その時一旦落ちてしまって、うんうん、で、周りのライバル、たちが、ここぞとばかりに、僕の最後カタログにぶら下がっている人たちが何人かいたんですよ。まあ意識はしてたんですけど、その人たちがどんどんランキング上がってきちゃって、で、抜かれちゃって、で、うわ、食われたと思って、で、一応 Amazon の担当、Amazon の担当も最近ついたので、で、その方にちょっと調べてもらったら、あ、やっぱり食われてますねって言われて。やっぱそうですか、うん、セッションどうですかさ。いや、このライバルはその、先月よりも今月今のところ倍セッション取ってますよ。
はぁ。
きっと流れてますよ。うわ、そうですか、ね。僕も最近セッション落ちるんで何かおかしいなと思ってたんですよ。で、その聞いてから、よし、これなんとかせねえかんと思って、で、まぁ、あ、一旦価格も多少調整しながら、ページを作り込んでったところは、やっぱり今先週落ちたばっかりですけど、先週が一桁台行ったんですけど、昨日とか 21.9 まで上がりました。
え？
コンバージョンが。
え？そこまで上がるんですか？
上がりました。まぁ、昨日はそんだけ。で、ここ2、3日は15、6、7ぐらい。
めちゃくちゃいいですね。
上がりました。楽天様様でしたけど。
すげえな。いや、でもそれはすごいな。20まで行くんですか？
そうなんです。紹介コンテンツ？
うん。
紹介コンテンツ。
うん。
あれが、さらに、まあ前からやってましたけど、さらにちょっとヒントになったのが、Amazon の担当の方が、コンテンツは 1.6%。
うん。
売り上げ上がりますよ、とか言ってて。で、おそっか、じゃあ、これ作り込んだら、まあ、究極、自分のできる範囲内で一番上げれればもっと上がるはずだと思って、じゃあ、コンテンツ作り直しだと思って、で、いろいろと写真なり、コピーなり、ガーってやって、でそれと、その価格、若干価格の調整が、ちょっと当たった感じなんですよね。グーンってなって、おお、ランキングも、一旦落ちたときは100台まで落ちちゃったんですけど、で、今、2桁台にグーンってまた上がって。
すごいですね。
グーンって売れてきたんで、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。